石橋貴明のゲートセル、石橋貴明のゲートセル。
もう伊集院君頼むよ今日は。
はい、
もう振っちゃうから、もう俺はただ聞き手に回るから。
はい、
伊集院君ってなぜ野球のこれについてっていうのをたくさん書いたでしょ、企画書。
書きました。
だって一発目これを聞いてくれっていう。
は
い、
あ、僕、うん、そうすると野球の未来もそうだし、うん、なんていうんですかね、子供の頃から、学生の頃から見てた高さんのこと、野球のことであり、高さんにこれをしてほしいっていうことで、うん、僕は最近注目してるのが、サバンナバナナズっていう、はい、僕、高さんにメールを送るぐらい、
急に。なあ、高さん、サバンナバナナズは高さんみたいな人がやらなきゃダメだ。これを見てくれ。って、サバンナバナ、俺最初、バナナマンと誰かが番組やってんのかなと思って。って。
そうなんですよ。僕もたまたまラジオのリスナーから聞いたのかな。はい、野球とか正確に言うと野球を進化させたスポーツで、バナナボールっていうジャンルらしいんです、これ。
バナナボール
で、アメリカにあって、アメリカの有望な、その大学のチームが、チーム2チーム、ライバルチームとバナナズの2チームを作って、とにかく、エンターテイメントと野球の融合みたいなことをやってて、ちょっとわかりやすくすると、野球のシルク・ド・ソレイユみたいな、もう140キロ投げたりとか、その130メートルのホームランを公式で打てる連中で2チーム作って、で、こいつらが、踊りながら投げたり、あとすごいのになるとバットに火をつけてそれバッターボックス立ったりとか。
何それ。
あと被り物の選手入れたりとか、うん、やりながらそれ新しいスポーツのバナナボールっていうのやってて、うん、今このスタジオでもちょっと映像の公式の YouTube とかありますんで流しながらやってもらってるんですけど、例えばフライが上がって取れると思ったら、トンボ返りをしながら取るとかを試合中全部やるんですね。
あと一郎みたいにこう背面でキャッチするとか
やるし、もっと言うとダンスボールつって内野陣が全員マウンドの前で、球場流れてる音楽に、こう、乗って、ダンスをして、しかも、そのダンスやってる間、審判も乗んなきゃいけないルールがあるんで、審判も一緒にダンスして、その途中で140キロ投げますから。で、細かいルールもちょっと面白くて、野球の退屈の部分を全部なくしていこうっていう考え方なんですね。で、だから、例えば、一回の表裏で大差ついちゃうと、もう見なくなっちゃうじゃないですか。これね、一回の表裏で一点でも勝ってる方が、一回の表を取ったってことなんです。で、いて最終イニングまでに何イニング取ったかで勝敗は決まるんです。
ゴルフで言うとマッチプレイみたいな感
じ。そうです、そうそうそうそう。
何アップかっていう。
そういうことです。で、さらには野球って、試合時間が長すぎるとかいろんな問題あるじゃないですか。これ全部で2時間っていう決まりなんですよ。で、何時間を超えたら新しいイニングには入らないっていうルールがあって、それでも同点な時に4番対ピッチャーの個人対決とかあるんですよ。PK みたいなやつ。でいて、とにかく飽きさせないっていう考え方で、もう見せる野球をやろう。新しいスポーツをやろうってことなんですけど、最初の1、2年目までは野球好きな人にすっげえ怒られたらしいです。なんでふざけるんだと。ちょっと気持ちわかんじゃん。俺たち野球を一生懸命やりすぎて、あんまふざけられないじゃないですか。だけど途中からどんどん人増えてきて、で、今チケットメジャーリーグの試合よりも手に入りにくい。特にTikTok とかとすごく相性がいいんですよ。YouTube のショートとか、要するにその、ダンスでボール投げてるとこだけ切り取ったりとかできるから、多分あの手の SNS、エンゼルスよりもフォロワー多いです。この今俺らがあんま知らない、このサバンナバナナズも。で、しかもそのタカさんに言ってから、メールしてから1週間後ぐらいに杉谷選手招待選手で
出てたよね。
そうなんですよ。
で、キツネダンス踊ってたよね。
やってんですよ。それ全員で例のやつ踊って、
あいつ、そういうことばっかやってんだ。
まだ怒りモードですか、それ。ね、僕、これ、あれ見た時に一番最初に思ったら、うわ、これ、タカさんだわっていう。踊れて、野球できて、でいて、エンターテインメント分かっててっていうんで、タカさんが、例えば、まあ、芸人でも芸能界の中での野球かなり、その、手だれの人を集めて、やっ たら受ける気がするし、で、あとは例えば独立リーグの試合前にこれあるってなれば面白いと思うんですよね。
まあちょっと分かりづらいかもしれないですけど、簡単に言えば相撲の食っ切り。
素晴らしい、それです。高さんずるいな、俺持ち込んだのによ、いいやつ取り、俺でが言ったように取り直してもらえませんか。要はこれは食っ切りなんですけどっていう、
こうね、相撲の面白いところを面白おかしくこう
ルール説明とかを全部兼ねて、ね、そうですよ。それがなんか思うのが、やっぱり野球って人気がありすぎてみんな分かってんだろうっていうことをやっぱちょっとあぐらかいちゃったかなっていうのは、これだけ野球ファンでも思うんですけど、僕逆にあんまバスケ分かんないけど、 B リーグが開幕した時見に行って、あ、これはやっぱりすごい知恵のある人いるなと思うのは、今どっちがボール持ってるかで BGM 変えるとかやってるんですよ、うん、DJ がいて、こっちのチームがボール持って攻めてるときはこのリズムみたいのをやってたりとかすると、これはただ面白いだけじゃなくて、競技としてちゃんと分かりやすくなってたり、あと野球の冷静になって野球見たときに分かりにくいんだと思うのは、サッカーもラグビーも、ラグビーなんか特に僕ルール分かんなくても、ゴールに近づいてるってことはチャンスなんだ、点が入るんだってことに関して分かりやすいじゃないですか。野球って実はそこすごい分かりにくいですよね。今どっちが押してるのかみたいなことや、どっちが有利なのかが、サッカーもそう、ラグビーもそう、バスケにしたって、そらその自分の入れるべきゴールにボール近づいてれば、そら細かいルール分かんなくても大チャンスって思うし興奮するじゃないですか。野球はその要素やっぱちょっと分かりづらいなって。
それとやっぱり試合時間が長いということ
で、
まあメジャーはピッチクロック作って、それと何、あまりにも試合が単純になりすぎたんで、昔みたいな盗塁仕掛けたりだとかエンドラン仕掛けたりとかっていうことを多くするためにベースを大きくしたり、はい、あと守備位置を
シフトの極端のダメですよとか、とこ牽制球何球までとかやってますよね。
やってる時間を短くして、もっと面白い昔の野球を思い出させるって。でもこれを今 MLB のトップでやってる人っていうのは、もともとボストンレッドソックスでベーブ・ルースの呪いを解いて、シカゴカブスでヤギの呪いを解いてって、2つのチームの呪いを解いた GM が今 MLB のトップでやってるんです。この人はもともとマネーボールだとか、オークランドアスレチックス、
はい、
あのビーンの弟子で、すっごいもう野球経験者じゃないのに、全部数字で、このバッターはこうだから、こう一側投げとけばとか、そういうデータで、ぐーっと野球をある種、つまらなくしてしまった張本人だった。
へー。
張本人が実は、俺たちがつまらなくしちゃった野球を、また元に戻そうっつって、今、MLB のトップでやってるんですよ。
すごい、ここで、すごい大問題になるのは、僕野球に対して意外に保守的、こんなことを提案してるのに保守的な面もあって、例えばね、申告敬遠できた時にね、僕は、松井が敬遠されてる時に抜かれるネクストバッターズサークルの落合の顔が好きなんですよ。これを4球見たいんです。このを舐められてる。松井より落合の方が安牌だって思われてるってことを、落合さんが静かにバットをこうやって握りながら、腹渡煮えくり返ってんだろうなっていう、この間みたいのも好きだから、じゃああれをなくして、申告敬遠なくした、あと滅多に起こんない敬遠で暴投、敬遠玉をホームランみたいなことはなくなっちゃうってことに対しては、ちょっとそれやっちゃっていいのって思ったりもするんですよ。でどこまで時短のためにやっていい、どこまでエンターテインメントのために、分かりやすくためにやっていいの境目がめちゃくちゃ難しいなっていうのを、
僕もそれで一個あるのが、今のその VTR でチェックするっていう。
ああ、はいはいはいはい、はい。ビデオ判定ね。はい。
盗塁とかで、うん、ヘッドスライディングした時に、例えばセカンドでヘッドスライディングした時に、体がパンと一瞬浮いたところで、実はタッチしてたから、これ見たらちょっと、多分こんな、何秒の世界で一瞬浮いてたからあんたアウトって、これはねちょっと俺ビデオ判定入った瞬間 やりすぎじゃねえのって。
いやだからそれに対してこの野球おじさん世代は抵抗しながら納得しようとしてるじゃないですか。新しいものだから受け入れた方が何にも変わんないよりはいいのかと思うものの、やっぱりそのミスジャッジならミスジャッジを誘った技術みたいのも含めて、まあ僕ら OK にしてきたし、で、まあ後々、あそこ微妙だったなっていうのも、まあ味っちゃ味の一つに してきちゃったから、だからここね、これから、これも一つ提案というか僕の思ったことなんですけど、ここをちゃんとバランス取ってくる難しいなと思うのは、エスコンフィールド、僕は日本ハムのファンなんで、開幕戦見に行ったんですね。エスコンフィールド行った僕の感想の、本当に正直なところなんですけど、ここは日本ハムの挑戦だから、過渡期に文句言っちゃダメなんですけど、開幕戦の初回にお客さんが結構少なく見えるんですよ。それはなぜならご飯食べてるから。要するに野球がメインじゃなくても行けるっていうグルメストリートを作ったのはすごくいいことなんですけど、実際大事なはずの開幕戦の途中で席が空いてたり、でもっと言うと割と売りのいくつかの中にサウナに入りながら野球見えますって言うじゃん。野球好きな人にとって何の魅力もないんです。だけど苔落としとしてはまあまあなるじゃないですか。多分それでも野球本体よりそういうことが面白いなっていう風に見てきた人が今後野球好きになってくれるためには我慢しなきゃいけないところだと思うんです、うん、僕が思ったのはエスコンフィールドは野球もう何にもなくても野球だけ見てれば幸せだよっていう保守的な野球おじさんからすると我慢できる球場だと思う、うん、だけどその新規に来るファミリーからしたら、いや、そうじゃなきゃ、今までの野球場じゃなきゃ、行かない人たちは、こっから育っていくから、エスコンフィールドの、なんだろう、進化が問われるのは、ここ5年後ぐらいの。
それは、日ハムの選手が相当頑張んない
と。いや、そうなんですよ。だから、やっぱ強くなるのがめちゃめちゃ大事で。
美味しい、そんなに地ビールより、はい、野球、面白いんだ。っていう風に見せるのは選手相当頑張らないと。
はい、そうなんですよ。いや、僕は本当にそこ頑固すぎて、野球場行くとこんな体なのに何にも食べないで見るのが好きだ。何にも食べないでいて、お酒もあんま飲まないです。でいて野球をとにかく見てたいっていう人だから、別にあのキツネダンスすらも別にいいですっていうタイプなんです、もともと。だけどあれがあったおかげで行って日ハムがちゃんと強くなってくれれば、それはいいことだと思うんですけど、今はその僕は分かれ道のところにいるような気がしてます。
でも確かに伊集院くんの言うように、俺も物食いながら見るのはちょっとね、後で許せるのは片手で持てるものだよって。打球飛んでくんだからって、ファールとか、あのお弁当持っちゃったらアウトなのよ。
わかります。
アメリカ人は
みんなホットドッグか、
ホットドッグだから、来たら手で取れるとか、左手グローブをはめてるんで、
なんか新しくなってくのが面白いまま、自分がこうついていけるままどんどん野球新しくなってってほしいって思いますけどね。
でも大谷君っていう一人のとんでもないプレイヤーによって MLB ルールすぐ変えるじゃん、うん、この速さだよね。
でそれの基本が皆さん見たいでしょみたいな、うん、その方が面白いでしょみたいなのは、いやあれは
改革の速さっていう、これがね、まあ、日本の野球界のみならず日本って結果上から全部 OK もらわないとそれは全然進まないじゃん。
そう、ね、
もうトップダウンでゴーってやってくれよっていう。
だから本当に、で多分その抵抗勢力になりかねない年齢にはなってきたから、だからそこは寛大にいたいなって思うし、タカさんどう思いますっていう、タカさんこんなの始まりましたけどどう思いますみたいので、
じゃあ俺がコミッショナーになるしかないよ。
本当ですよ。今芸人リーグってあるんですよ、うん、芸人リーグってやってて、うん、もう今
何チームぐらい、
8球団ですかね。
そんな
に。これがでもね、あの芸人リーグ急に小さな問題になりますけど、うん、芸人リーグコミッショナーがですね、うん、ブッチャーブラザーズのブッチャーさんです。一緒にお笑いスタタンに出られてたと思うんですけど、
もうね、ブッチャーさんとは、 新宿で21、2ぐらいの時よく飲んでました、うん、リッキーが面白くなくてね
でもそのリッキーさんがサンミュージックの副社長ですからね。すごいですよ、リッキーさんがサンミュージックの副社長で、うん、相方のブッチャーさんが芸人リーグのコミッショナーですから
でリッキーさんが、副社長になった時になんか日刊スポーツでなんか記事になってて、まあ売れなかったですけど、トンネルズやダウンタウンと僕らは戦ってきましたって言ったんですけど、その記事を見た僕はいつ戦ったんだいやい
やあのね、ブッチャーさんね、遠い目をしながらタカすげえなーっつって、タカすげえなーっつってますから、そこは
本当ね、いい人なんですよ。
僕でそのね、ブッチャーさんがもう大問題なのが、ブッチャーさんがもうやっぱり芸人同士みんなで交流した方がいいから、野球得意な子もいっぱいいるから、の芸人リーグって作ろうよっつって、例えばそのサンミュージックのチームとか、ナベプロのチームとか、あとその事務所関係なくまあ僕のとこ来てくれた人のチームとか、そういうのがいっぱいあるんですけど。そのアイデアはすごいんですけど、ブッチャーさんが負けず嫌いすぎて、最近自分のチームが弱くなってきたら、甲子園経験者の中華料理屋さんの店員を呼んできて、で、そいつに芸名つけて漫談を教えるっていう。謎の動きが、
そういう人いますよね。
います、います。
キャンプとかで、フジテレビとか TBS とかいろんな IBS テレビとかそういった、うん、あの人たちが必ず一品作る、うん。
はいはいはい。
で、やっぱみんな負けず嫌いだからいろんなもん作るんですけど、うん、TBS チームは特にひどくて、歌番チームが。
はい。
必ず AD ですっつって、こいつ AD にいたっけなっていう謎の
料理人の
謎の中国人の人が麺を変なナイフみたいにでペンペンペンペンってお前
そんな AD いない
よ、よ連れてきたんじゃねえかお前らシャッシャッシャッシャッってなんとか麺っていう、
もう今芸人リーグはもうそれがインフレになっちゃって、でもうあの芸人って意外にやっぱり甲子園経験者がいたりとか野球上手な子いっぱいいるんですけど、もう大変ですよ。でああいうのも昔のたけしさんがやったスポーツ大賞みたいな、なんか上手なプログラムで、僕ねすごくパラリンピックの障害者ラグビーとか大好きなんですよ。でバスケとかもそうなんですけど、あれすごいなと思うのは、障害のレベルによってポイントがついていて、で、ただただ強いだけっていうチームはできませんよっていうことになってるじゃないですか。
何点って決まってる
んだよね。決まってるんですよね。
あの、入っていい人の点数が。
その障害の度合いで、この人は、2っていうランクですって。で、その2っていうランクの中で、その強い人がいてくれると、総合でチームは強くできるっていう、障害の度合いは少なくてすごい選手を入れられるみたいなルールなんですけど、なんか、それをすごく明るいルール作りに入れて、例えば女性の選手を入れましょうとか、じゃあタレントの知名度のランクをきちんと決めましょうとかやってって、なんかこう、その、芸能の野球チーム作って、見て、ちゃんとこうお金になったりとか、今それこそ YouTube で中継すれば投げ銭打てたりとかするから、なんかその、芸人リーグ盛り上げていきたいんですよね。
いやー。20半ばぐらいだったら俺エースだったな。
いやエースですよ、知名度ランクが高くて、でしかも野球上手い人が必要だから、その今問題なのは、お前はネタはあるのかっていうやつが野球上手く
て、テレビで見たことがない
一度もないんだからって言って
だけど芸名つけちゃって元どこどこで甲子園出てるってダメだな。やっぱブッチャーさんは
ブッチャーさんダメなんですよ、
勝利至上主義で、
ね、だからね、なんか一人怪しいやつがめちゃめちゃ打つ吉田神宮外苑ってやつがいるんですけどこいつ多分芸人じゃねえと思うんだけどっていう、
ああそれとさ、今神宮外苑って話になったけど、神宮外苑問題ってのはこれどうなるの、あの6面なくなるんですよ、あそこなくなるとど真ん中で草野球を見れるとこ東京なくなりますよ、ついに。
タカさん買っちゃいます、
買います
さすがに、さすがに多分大谷の障害賃金ぐらいの値段にはなってくる、超一等地ですから、ええ、いやだけど俺たち多分その時には草野球はできない年にはなってるじゃないですか。
でも監督はやりたいとかさ思ってる時じゃない、
ああそうですよね、
かバックネット裏で 打てよここで。
あと高さは重要なことあります。うち子供いないけど、孫に男の子生まれたら野球やらせたいとかやりたかったキャッチボール行きたいとかなるでしょう。そうっす、買っちゃいます。買えない。
一面だけ買う。
そんなそんな地上げ防止みたいな、有志で買うみたいな。
これね、なくなっちゃうのね。本当野球場。草野球場、ほんと、多摩川の河川敷だとか、荒川の河川敷とか、あっち行かないとできなくなっちゃいますよね。
なっちゃいますね。で、なんか、自分はいつも思うのは、僕は変な趣味いっぱいあるんですけど、日本中のバッティングセンターに行くっていうのもやってるんですよ。
バッティングセンターあるんですよ、ここにね。
ここにあるんですよ、いいのがあるんです
よ。いいのがあるんですよ。
で、バッティングセンターがなくなるっていうだけでも、多分野球人口に僕関わると思うんですよ。ここのね、今ね、神宮のバッティングセンターいいんですよ。神宮のバッティングセンターの中にスポーツ用品店があって、ここね、中古のバットを買ってくれたりするんですよ。だからそうすると、新しいバットを買いたい時に、ここに中古のバット持ってったりとか、うちの子ハマるかどうかわかんないけど、試しに金属バットを買うなら中古でいいじゃんみたいなことをやってくれる、本当に野球のことわかってる野球道具の専門店入ったりとかするんですよ。いいとこなんで、あそこに草野球場なくなっても、あれが残るとは思えないんですよ、なかなか。
最近も巣鴨だか大塚のバッティングセンターが
大塚氷炭島、氷炭島っていうそのでのビルなんですけど
閉鎖になったでしょ。
俺子供の頃から言ってました。
あ、そう。
はい、そうなんですよ。ああいうのもいいんですけどね。あそこでなんかこうバッティング練習してね、早起きしてあそこで練習してから試合行くとか。
昔だって俺二十歳ぐらいの時、渋谷の明治通り沿いの、はい、宮下公園の前の明治通りの、新宿選手左側に、ほんと5打席ぐらいだけど、ちっちゃいバッティングセンターあって、いつも仕事した後、雄三さんとウガンダさんと一緒に、そこで1時間ぐらい、バーンって打って、冬。びっちゃびちゃに汗かいて T シャツ1枚で飲みに行くっていうのはすごい。
でもそうなんです。でもあれなくなっちゃうとまたごそっとその野球人口減りますからね。うん、足立区の竹の塚バッティングセンターところも、うん、もう首のもげかかった弓道くんが未だにボールを投げてるんですけど、弓道くん覚えてます。スポーツ大賞であったお人形の、からくり人形のついてるピッチングマシンなんですけど、これ大丈夫かお前っていうようなのが投げてるんですけど、おじさんがもう儲かりはしないと、儲かりはしないし、近くにあるマンションから金属バットの音がうるさいからやめてくれとかいろいろ言われるけども、やっぱ俺が生きてる間はこれやめたくないんだよね、なんつってやってて、あの感じですよね。
もう機械が先に壊れちゃうか俺が壊れちゃうかみたいな。
それはもう全国のバッティングセンターの親父もそうですっていう、ね、あ、もうピッチングマシンのメンテナンスと俺のメンテナンスが大変だっつってガタガタなんだよって。でも行くと分かるんですよ。ちゃんと丁寧に調整してるところは、うん、ちゃんとストライクが同じところにずっと来るとか、うん、すごい分かるんで、プロ野球のキャンプとかもすげえ行くんですけど、なんかもう奥もらってる人が泥だらけになって練習してると、俺もちゃんとやんなきゃダメだと思って、小笠原とかが一人で延々とノック受けたりとかするのを見ると、この人確か年俸6億とかそんなだよなと、6億の人が泥だらけになってるよと思ったら、こっちはもう何かちゃんとやんなきゃみたいな。
でもぶつかり稽古とかでいつも泥だらけになってるんでしょ。
ちゃったな。最後の最後に俺サンクチュアリも出てねえっすよ。
石橋貴明のゲートセブン。
石橋貴明のゲートセブン。